知りたい藤沢さん、藤沢さんのものが気になるということで、本日はセルビッチワークプラスアイさんをご紹介します。藍染め作家の山下陽介さんにお話を伺います。山下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめにですね、セルビッチワークプラスアイ、こちらのご紹介をお願いいたします。
はい、セルビッチワークプラスアイは2020年から天然藍染め工房としてオープンしました。僕自身は2017年に藍染めを徳島で勉強しまして、2020年にオープンしたというところです。まだ駆け出しの藍染め作家です。よろしくお願いします。
セルビッチワークプラスアイさん、こちら名前がとても特徴的だなと思うんですが、お名前に込めた由来、思いについて教えていただけますか？
セルビッチワークというのは、僕の奥さんが個人事業主でやられている屋号、セルビッチデニムっていう旧織機で織られたデニムのことをセルビッチデニムというふうに言われています。旧織機で作られたデニムはものすごく手間暇をかけて職人さんが手入れをして作られる良さがあるんですけども、そういった思いを込めて名前を付けられました。で、私は藍染めをそこにプラス藍を付けさせていただいて、それを屋号としてやっているっていうのが経緯になります。
藍染めもおそらくすごい大変なものがあると思うんですが、一つ一つ丁寧にやられているっていうのが名前にも反映されている工房だと思います。山下さんが藍染め始められたきっかけっていうのはどのようなものになりますか？
藍染めを始めたきっかけは、そうですね、2016年にちょっと徳島に旅行に行く機会がありまして、そこで藍染めの体験をやって、ものすごく色に魅了されて、翌年の2017年にもう藍染めの勉強をしに行った、そこからがスタートになります。
ご自身が旅行先で体験をして藍染めの魅力にハマったということなんですが、藍染め、ものは見たことある方いらっしゃると思うんですが、実際藍染めってどうやってるのかご存じない方も多いと思うので、どのような工程で藍染めされてるのか、ちょっと教えていただいてもいいですか？
僕がやっている藍染めは天然藍染めというふうに呼んでいまして、もともと藍を栽培する藍農家さんがいて、藍の葉っぱを育てるところからやっているんですけども、藍の葉っぱを夏場収穫して、その収穫した葉っぱを発酵させたものをスクモという染料を作っています。私はそのスクモを徳島から購入させていただいて、それをさらに藍染めできる液にするために藍立てっていうんですけども、その藍立てをして染められる液を作って藍染めをやってると。その工程で全て使っている材料は天然のものになりまして、化学物質一切使っていないというところで天然の藍染めというふうに呼んで藍染めをやっています。
今教えていただいた天然藍染めというところで、こちらがセルビッチワークプラスアイさんの特徴ポイントになると思うんですが、セルビッチワークプラスアイさんは藤沢市内で挑戦していることがあると伺ったんですが、今何に取り組んでいるのか教えていただけますか？
そうですね、今染料となるスクモは徳島から買っています。なのでせっかく湘南に住んでいるので、湘南産のスクモ作りみたいなものができたらいいなと思って、2018年19年ぐらいから畑をやっている方を紹介していただいて、一緒にお手伝いをしてスクモ作りに挑戦していました。ちょっと過去形になっちゃうんですけども、去年まではスクモ作りを挑戦したんですけども、ちょっとやっぱり一人でやっていくにはかなり厳しいので、ちょっと今は規模を縮小してスクモ作りではないんですけども、藍の栽培に今調整をしているというような感じです。
やっぱ自然のものなので大変なこともあると思うんですが、これからですね、藍農業ではどのようなことをされるのか教えていただけますか？
藍の葉っぱは一年草なので、春先に種を植えて苗を作って、ゴールデンウィーク前後あたりに苗を畑に移植をして、そこで畑作業をやって夏場収穫するようなプロセスになりますので、今は苗を作っている時期ですね。
ということはもうそろそろ苗を畑に植えるかなっていう、そういう時期になっているという感じですね。この放送を聞いて私も藍畑体験してみたいよっていう気持ちがある方いらっしゃるかなと。その方が体験できる場っていうのはご用意されてたりするんですか？
そうですね、あまりこう定期的に活動はしてないんですけども、藍の畑、場所は勝負沢の方になるんですけども、そちらの方で小さいながら藍の畑作業をやっています。私が行くタイミングでもし行きたいっていう興味のある方がいればお声掛けいただいて、一緒に畑作業をやるとかっていうのはできるかなと思います。
畑に植える作業を体験してみたいという方はご連絡いただいて、ぜひ一緒に畑作業をやっていただければなと思います。こちらの藤沢で育てられた藍っていうのは、現在はちょっと規模を縮小しているとはおっしゃっていたんですけれども、どのように使用しているのか教えていただけますか？
染料となるすくもはですね、かなりたくさんの収穫量がないと良質なすくもができないので、今は育てた藍の葉っぱは沈殿藍っていう別の絵の具のような顔料を作ったりするのと、あと夏場生場で染められる生場染めっていうものもできるので、そういった用途に使っています。
これからですね、湘南産の藍で作られた商品を私たち楽しみに待っていたいなと思います。続いてですね、セルビッチワークプラスアイさんでは今どのような商品販売しているのか教えていただけますか？
はい、奥さんがもともと服飾系のお仕事をずっとやっていたので、手作りで生地から衣類を作ることができるので、オリジナルのアイテムとしてポーチ、カバン、あとは服などを作って私の方で染めていたりしています。あとは私が絵を描くのが好きなので、染めた手ぬぐいに絵を転写したりとか、風呂敷を作ったりとかいうようなものを販売しています。
さまざまな商品作られているということなんですけれども、こちらご紹介していただいた商品というのはどこで購入することができますか？
基本的にはオンラインで販売はしております。あとは年に数回クラフトフェアのようなマルシェや展示会みたいなところに出展していますので、その時に販売をしています。
基本的にはオンラインということで、気になるよという方はですね、オンラインショップ見ていただければなと思います。またお話を伺って、藍染めを体験してみたいよという方がいらっしゃるかなと思うんですけれども、そういう方に向けて何かこちらのセルビッチワークプラスアイさんでは開かれているものとかございますか？
はい、こちらも不定期になってしまうんですけども、藍染め体験に興味がある方は声掛けをいただいて、で、2パターンあるんですけども、こちらである程度用意されたものを染めるっていうパターンと、あとは自分家にある染めたいものを持参して来ていただいて染めるパターン。この2パターンありますので、自分の染めたいものがあればですね、お問い合わせをいただければというふうに思います。
自分で染めたいものを家から持ってきて染めることができるっていうのはすごい楽しい体験だなと思うんですけれども、これまでこういう商品染めてる方が多いよとかございますか？
そうですね、着れなくなってしまった洋服ですとか、ちょっとシミがついてしまった洋服、そういったものを染めに来られるお客様もいらっしゃいますし、あとはのれんを作りたいですとか、あとはやっぱり手ぬぐいはすごくやりやすいので、手ぬぐいはたくさんの方に体験いただいている商品だと思います。
今ちょっとシミになってしまった洋服を染めるっていう、もう着れないなと思っている洋服が藍染め持っていくことでまた着れるように様変わりするっていうのは、藍染めならではの経験になるんじゃないかなと思います。そうしましたら、セルビッチワークプラスアイさん気になるよという方、情報っていうのはどこで確認することできますか？
はい、ホームページがありますのでアクセスしていただいてもいいですし、新しい情報はインスタグラムやフェイスブック等々の SNS で発信していますので、そちらをフォローしていただければと思います。
インスタグラム確認していただいて最新情報チェックしていただきたいなと思います。それではおしまいにですね、ラジオをお聞きの市民の皆様へメッセージをお願いいたします。
はい、小さい工房として藍染め工房を開いてやっておりますので、これからもそんなに頻度は高くないかもしれないですが、いくつか出店の企画もありますので、ぜひお問い合わせいただければよろしくお願いします。
ホームページで見るより実際見ると色の出方とか違ったりすることもあると思いますので、実際にセルビッチワークプラスアイさんの藍染めの商品見ていただきたいなと思います。本日はセルビッチワークプラスアイさんをご紹介しました。藍染め作家の山下陽介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。